問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
ももいろクローバー Z です。
最近変わったよね。
仕事も人付き合いもね。
あれちょっと胃がキリキリ。
それストレスのせいかも。
ストレスが胃に来たら大田漢方胃腸薬2、神経性胃炎に効く第2類医薬品です。
ももいろの味方で人生はももいろだ。
音楽の街プラハのオーケストラによる鮮やかなるボヘミアの響き。 TBS ラジオ公演プラハフィルハーモニア管弦楽団の来日公演が開催されます。10月8日東京芸術劇場、10月12日13日東京オペラシティなど、詳しくは TBS ラジオのホームページまで。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、うちの一門の講談師神田理香31歳と落語家の春雨屋晴太さん38歳がめでたく結婚をいたしました。まあ、特に誰にも求められていない情報で恐縮ですが、私こと神田伯山、妻と結婚して来年で10周年になります。山あり谷あり谷あり谷あり、お幸せに。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、今すごく仲良くて妻と、だからこんな軽口も言えるんですけどね。まあだけど、あの結婚っつうのはすごいね。こう珍しいんじゃない？二つ目同士で講談と落語の違いはあるけれどもさ。なんだっけ、あのなんか結婚式のスピーチとかでさ、あの三つの袋みたいなことでさ、言うとさ、なんかほんと堪忍袋と給料袋とお袋みたいな。あれ誰が金玉袋に変えたの？途中から。すっごい、あれ多分スピーチで誰かが言い始めて、その最後金玉袋みたいになったんでしょ？すごい技術だよね。俺絶対そこで笑い取る自信ないもん。面白いね。でもそもそもね、神田理香っていうと私の妹弟子に当たりまして、このラジオではあれだね、歌舞伎座でさ、あれ97年ぶりとかそんぐらいだよね。その時にさ、うちの師匠と俺がこう出て、で、正確に言うと97年ぶりに高座上がったのって、あの時前座だった理香だったんだよね。で、俺がさ、またあいつにさ、もうお前の得意なのやっちゃえと、こんな前座話みたいなね、あのなんかそのつまんないやつじゃなくて、お前が本当にやりたいネタをやればいいんだ。例えばお前は柳沢昇進録っていうドロドロしてる話得意だから、そこで将軍卿っていう、あれやっちゃえよ。いや、でも、兄さん、あれはちょっと重すぎるんじゃないか。関係ない関係ないっつって。それどういう話かっていうと、柳沢義康っていうのがさ、五代の将軍、綱吉の時代だ、徳川のさ。で、柳沢義康がさ、もう、とにかく出世をしたいんだよ。で、これは、もう天下太平の世の中だからさ、戦国時代だったら敵の首取れば出世できるけどさ、天下太平の世の中出世できないじゃん。そこで綱吉に、自分の器量のいい女房を、こう、なんていうかね、誘惑させるんですよ、綱吉に。だからそう、綱吉がさ、自分も寝てる近くなんだけど、パタッ、パタッ、パタッって、自分の女房のところに来るみたいなのを、その足音を聞きながら、俺は出世をできるって、それを歌舞伎座でやれてたの。で、やったらさ、お客が望んでないんだよ。変な空気になっちゃって。で、理香がすいません、なんか変な空気になっちゃって、違う。聞いてたんだって。全く間違ってないっつって。でも理香あれから随分寝込んだっつんだよ。それもあって結婚ですよ。そういう艱難辛苦を乗り越えて、兄さんのせいでっていう。 よかったな。で、この春雨は晴れたっていう人は、本当に落語の筋が良くて、俺も2席ぐらいしか聞いてないけど、声がいいし、あとなんかこう、なんていうのかな。あんまり変な入れ事つって余計なこと言わずに落語の本来の形で笑わせることができるっていう、非常にですね、だからあ、いい人と一緒になったんじゃねえかなみたいな、うちの妹弟子はね、だから本当にだからね、あ、おめでとうございますっていう、つくづく素直にちょっとそう思っちゃったね。で、結構ね、僕は一問だから理科から相談受けてて、メールでね、アニさん今お時間いいですかと、ついてはですね、ちょっと晴れた兄さんと結婚することになりまして、まあ、結構前に教えてくれたの。で、やっぱり理科が偉いのは、俺のところにそういう相談事が基本一切来ないんですよ。なぜならおしゃべりおじさんだと思われてるから。この前も円楽襲名の打ち上げの時に俺さ、周りの新口とか幹部とか理事とか事務局の人にさ、白山さんこれラジオで言わないでくださいって、俺どれだけ信頼がないんだよ、お前。個室でもね、焼肉の長春館でベラベラベラベラさ、言っちゃいけない芸協の話、他のお客いるんだよ、個室じゃないから。お前らでっかい声で喋ってんのに、白山さんこれラジオで言わないでください。本当に言っちゃいけないやつですからって、お前週刊誌の記者とかいたらさ、大したことじゃねえから取り上げらんねえだろうけど、それでもまあなんか言われかねないようなことをさ、個室でもねえのにどいつもこいつもベラベラベラベラ喋ってんのに、いや、白山さんラジオでは、本当に、白山ラジオで言うなよ。白山さんダメよとかいろんなこと言う。ふざけやがってなんて。お前らの方がかけて言ってんだろ、いろんなことっていう。俺はラジオでしか言ってないんだっていう。まあ、それが問題なんだよ。リスナーに喋ってるから。俺はもう家族だと思ってる、リスナーを。でもこのね、家族が裏切るんだ。でもとにかくさ、だからそういう意味で言うと、リカは俺を信頼してんだよ。わかるか、重藤、信頼だ。この世の中で一番大事なの芸じゃないよ、芸界において。信頼が大事なんですよ。だから白山兄さん言わないなと思って。ね、するんですけど、ついてはいつ師匠にご挨拶したらいいですかみたいな、そういうこともさ。まあ、うちの弟弟子の松丸とかもね、前結婚の時に相談とか来てくれて、いろいろ話したりと、あ、じゃあ俺の時はこういう風にしたからさ、こうした方がいいんじゃないみたいな。で、亭主のその晴れたからもさ、もう、晴れたさんとほとんど俺喋ったことないんだよ。挨拶ぐらいしか。で、なんか、いろいろ、お気遣いとかいろいろ教えていただいてありがとうございますみたいなメール来たの。で、翌日たまたま俺、晴れたさんと会う機会が仕事であったんですよ。だときにさ、ああ、おお、おはようとか言ってさ、したら、晴れたはさ、やっぱさ、理科と違って俺のこと信頼してないんだな。で、普通だったら、あ、昨日なんかいろいろご相談乗っていただいてありがとうございます。みたいに言ってもいいじゃん。おはようございます。それだけだろ信頼がない。なぜなら、ペラペラ喋りそうだから。おお、お前らなめでとうなんていうさ、まだ発表してない前だったらさ、他の芸人たちもいるときだったから、うまいね、結婚して、理科と。ああ、よかったななんていうことをさ、俺が言いそうなんじゃない？晴れたからしたら。だから、おはようございます、みたいな気まずそうな感じでさ。おいおい、信頼がないよ。言わないんだよ、意外に俺、なんて思ってさ。それを強調すれば強調するほど信頼が失ってくんだよ。まあ、面白いな、と思ってね。そう、でも考えたらさ、あれ、重藤も思うだろうけど、お前なんか寄席演芸好きだから、結婚ってさ、難しいのがさ、付き合ってる段階から公にしちゃうとさ、まずいこと多いよね。だからもうそのさ、例えばある落語協会のある師匠なんだけど、その方が、あ、この人と付き合ってて、いよいよ結婚みたいなところに行くかと思いのほか、なんだかわかんないけど、破局しちゃうみたいなのあんじゃん。あれ良くないんだよね。だからなんかそうするとさ、なんか俺もその人に対してさ、別に好きな人なんだけどさ、いやなんか、あそこでなんかでもそうか、自分を貫けない人なのか、みたいな、親とかに反対されてダメになっちゃう人か、みたいな風に思うと、その信念みたいなのがあんまないのかな、みたいなこと、それもなんか落語の芸に影響しちゃうじゃん。で、やっぱその破局が原因かどうかわかんないけど、やっぱそこでお客さんの信頼もその人減った気がするんだよね、あそこでね。その決断ができなかったってことで、俺本当だったらあの人落語協会の幹部とか下手したら副会長ぐらいまで行ってたんじゃないかな、現時点でと思うけど、それが尾を引いてなんか理事にすらなってないみたいな人いるよね。誰なんだよお前それ。誰のこと言ってんだお前は。俺結構あの人好きなんだけど、でも俺心のどっかで、あ、この人はそういう時に日和るんだとか、そういう時に、あ、これを貫かないのかみたいなのがやっぱちょっと出ちゃう、わかるよね、そういう時に。それは女の人に対して違うんじゃねえかみたいなことの、ちょっとこう、なんちゅうのかな、俺もなんかそんだから優しいんだよ俺。優しくておしゃべりなだけなんだよ。でとにかくその そういうのってある。だから大変、予選演技大事なんだよ。あともう一個言っていい？俺の優しさで言うと、俺こんなこと言うのなんだけど、お客さんに一回も手を出してない。みんな手を出してる。どいつもこいつも、いやわかんないよ、知らないよ、聞いてないから。どいつもこいつもお客にね、そういうなんか付き合ってるのか知らないけどやってるような気がするけど、俺本当に手出してない。めちゃくちゃこの信用があるじゃん。なんで晴れたには伝わんないの俺のこの信用。まあまあ、ほとんど出してないと思いますよ、皆さん。ご冗談ですけど、まあでもとにかくさ、俺も考えたらあれだよな、おかみさんと結婚するみたいなことになった時に、まあうちの師匠にちゃんとスーツ着てかみさんと一緒に挨拶行ったりとかっていうね、まあそういうのとかも、まあいろいろあったよね。義理のお父さんお母さんとこ行ったりとか、まあなんかそういう、まあもちろんそんなの当たり前で、まあ当然やるじゃない。でこれ大事なのは、お客さんにいつ発表するかみたいなのが結構大事で、でやっぱ晴れたさんも、まあリカさんも、まあ客商売だから、ひょっとしたらなんていう、その、マジ恋客みたいなのもいるわけでしょ？本当に、理科が好きで好きでしょうがないみたいな、晴れた君を好きで好きで、二人とも美男美女だからさ、まあそういうお客いるじゃん。だからそれ難しいよな、そこがな。で、俺に至っては、俺ですらだよ、俺程度のビジュアルですら、二つ目っつってね、真打ちになる前にちょっとこうグイグイ来てる時に、野良屋っていうさ、これ70名ぐらいの客席のとこなんで、独演会やって一人の会ね。したら9割5分女性だったの。しかも結構若い女性。だ、俺程度のものですら、そういうなんか、まあその女性だってゲイで追っかけてる人とかいろいろね、応援してくれてる人がいろいろいるから、一概には言っちゃいけないけど、でもあまりにもお客さん、なんか 5% ぐらいだ、おっさん。で、俺その時に野良屋のさ、石帝とさ、これまずいっすね、つって、そうね、つって、やっぱこれちょっと健全じゃないよね。55で、男女比55ぐらいが一番ベストだし、やっぱおっさんに応援されてない芸人って、俺、だからそんなビジュアルで売ってないからさ、良くないなと思って、で、やっぱり、そういうのもあったし、まあタイミング的にも早い方がいいみたいな感じで結婚、つって。で、その時にさ、もう仲間うちには話して、うちの師匠にも話して、一門にも全部話して、もう、そんなん全部整えてから、それで、ミュージックテートつって、当時、毎週金曜日、成金ってユニットを組んでて、宮地アニさんとかね、TBS でもおなじみので組んでて、その時にお客様に、そこで30人ぐらいのキャパだけど、あ、今回結婚することになりました。ったら、まあ、ありがたいことにさ、私のことをこう、熱心に応援してる女性とかもいるけど、まあ、おめでとうみたいな、おめでとうみたいなことはやるんだけど、こっそりフォロー外れてるみたいな。で、この時に俺がまたやった演目がおこん殺しっつってさ、18年前にさ、そのさ、別れた女房がさ、自分がその、なんていうのかな、性病を移しちゃって、その性病で髪が抜けてって、もう当時豪病って言われてたから、それがもうなって18年ずっと、お前を待っていたおかんっていう、そういう話をやってたの。で、最終的にそのおこんをですね、この、なんでしょうか、棒みたいなもので叩き殺して、戸田の川に沈める。ここか、これやろこれやろてめえみてえな、汚え醜い女と、俺が待ってるわけねえだろ、てめえ、面見たことあんのか、それ45分。まあなんていうのかな、自分の供養というか、いろんな意味でみそぎというかね、そうしましたね。だからその時だからね、俺程度のものでもモテ期来てたんだよな。で俺真面目だからさ、その神さんとその当時付き合ってたから、他の人から結構、まあ二つ目ってあるんですよ、若いからさ、アプローチ受けても、なんか俺全然、あ、すいません、ちょっと今付き合ってるんでみたいな、すげえかっこよかったよ、重藤すごくない？普通そこさ、芸人でちょっと売れてて天狗になっちゃったりするじゃない。そうじゃない。俺アプローチかけられた時にその人になんか傷つかないように、あ、僕今ちょっと何々さんと付き合ってて、結婚も考えてるんでできませんみたいな。もう超いい男、もう朝ドラにしてほしい。いや、めちゃくちゃいいじゃん。俺なんでペラペラ喋るおじさんだと思われてんだろう。本当に思うね。いや、だから本当におめでたいっていうかね。だからその、いいタイミングだったと思いますよ。二人もね、31歳と38歳ですか。で、まあ、こうね、いい男といい女がさ、惚れてこう、なんか上手くなってるのいいね。あと、まあ、これはまあ、言っちゃいけないことかもしれないけど、やっぱりさ、このね、 まあ妹弟子だから言いづらいですけど、まあやっぱある程度神田理科って顔の造作が結構整ってるんですよ。まあまあね。で、そこにさ、寄席演芸なんてさ、やっぱ抑圧されてるから前座の頃とかさ。で、その時にさ、ある程度女性も少ないから、ポーンってそのさ、前座の中にさ、その、ある程度顔の造作が整ってる女性がいたらさ、まあやっぱさ、落語家さんとか他の講談師にしてもさ、まあオアシスみたいなところはあるんだよ。さ、そりゃあるんだな。だから、今、桃花姉さん、落語協会のさ、もう売り出しでもうすごいことになってるけど、ポッポ時代、ね、あの時またさ、桃花姉さんがさ、今も綺麗だけど、ポッポ時代がさ、うわーこんな可愛い前座がいるのかみたいなメディアでも特集されてたりしたじゃん。あの時さ、俺もこれは別に言っていい情報だと思うけど、落語協会の前座取り合いだったらしいよ。もう胸ぐら掴んで喧嘩してるっていう。すごいだろ、俺のポッポ、俺のポッポだ、俺のポッポ、ポッポっていう。ポッポ、ポッポ言ってたんだって、落語協会が。すごい。いや、別にそれで、桃花姉さんとは何もないんだよ。だけど、その片思いみたいな感じで、もうお互いが、ってなってたって。すごいね。すごいなぁ。いやぁ、ほんとに。だから、また多分その、まあ、晴田さんとその理科が前座時代からとか全然知らないけど、それも俺の妄想だけど、前座同士の恋は燃えるだろうね。だって抑圧されてるから。これ全然別のあれだけど、さ、そのなんか、その前座同士で付き合って、もうずーっと前の話ですよ。ある人とかさ、なんか手繋いでさ、寄せとか行ってたりしたらしいよ。で、なんか向こうから真打ちが来たら、はっと話したりして。で、それを違う角度から見てたら二つ目が、あいつと付き合ってるみたいだよって。えぇ、つって楽屋で広まっちゃったりして。楽しいだろうな。俺結局お茶子と付き合うこともなく、前座時代そういうようなあれもなく、講談ばっかりやってた。無味乾燥の人生だね。だけど考えてみたら、来年神さんとも10周年になりますけど、最初ね、冗談で山あり谷あり谷あり谷ありつってましたけど、ただ一個言いたいのは、それは神さんも思ってることなんだよ。谷がある。だけど、俺最近神さんに褒められたことあって、子供がさ、あの、朝顔のさ、このなんか鉢に入れてさ、なんかこう、朝顔育ててるわけよ。で、神さんと子供がちょっと、旅行に行きますみたいな、俺仕事で行けなくてさ、何日間か行きますみたいな時にさ、一生懸命、朝とさ、夜にさ、夏だからこう水あげてたの。したらさ、これがさ、種を産んじゃってさ、帰ってきたらさ、神さんがね、子供に、よかったね。お父さんが一生懸命水やってくれたから、朝顔の種が生まれたよ。これなんだよ、重藤！たゆまぬ努力！忙しい中、朝と夜水をあげて、枯れないでください！枯れると夫婦に亀裂が入っちゃう！俺はちゃんと水をあげてるのになんていう。そう、白氷踏む思いで。来年10周年。楽しいね。そう、でも俺真面目なこと言うとさ、スペイン巡礼つって神さんとさ、新婚旅行にさ、100キロのその山道を行くみたいな、もう初期の頃のさ、問わず語りの松之丞で1時間喋ってる音源あるから聞いてほしいんですけど、で、俺さ、残り30キロ、100キロを、その、正確に言うと800キロなんだけど、100キロぐらいから行くとなんかその証明書もらえるみたいなさ、スペイン巡礼の案ですよ。俺も神さんも無宗教だけど、山道をこう歩いていくわけ、100キロ。正確に言うと150ぐらいからスタートしたんだよな。したら俺さ、何日もかけて、1日30キロぐらいかけて歩いていくんだけど、俺何日目かで膝壊れちゃって、残り30キロで、もうなんか歩けなくなっちゃった。ほいで、神さん優しかったね。じゃあタクシーで行こうっつって。で、タクシーでも巡礼だよ。だから本当は証明書もらえないのにさ、なんか俺もなんだかわかんないけど証明書もらっちゃって、イエーイみたいな。でも俺その時に膝壊して神さんに迷惑かけたから、まだうちは結婚式も挙げてないから、そうだと。で、子供が18歳ぐらいになった時に、俺と神さんももう50代半ばぐらいになった時に、あ、結婚式やってないから、じゃあスペインとかポルトガルで、スペイン巡礼したその地で、なんか、一部の人だけ呼んで結婚式やろう、みたいな、そういうことをプランを持ってる。ね、プランを持ってる。そういう、だから未来が大事なんだよ。ビジョンが大事だよ。いろいろ神さんは俺に対して裏切られたって言ってるけど、裏切ってないやーと思って。スペイン巡礼、俺が膝壊しちゃったから、いきなり新婚旅行で。で、もうスペインの運転手さんはさ、オッケーっつって。これ巡礼の道だけど、オッケーっつって。オッケーっつって。And、knee, bat, knee, オッケー、オッケー なんつって。膝が痛い。膝が壊れた。knee, broken. broken knee っていう。確かに裏切られたよね。申し訳ない気持ちでいっぱい。だから最初うまくいっててもダメになっちゃうみたいなのあるからね。そう、それで言うとさ、最近ユタボンがさ、セアロガイおじさんと戦ってて、ちょっ とそれだけ面白くて、っていうのはセアロガイおじさんと最初の頃ユタポンが小学生ぐらいの頃に、なんかセアロガイおじさんのライブ行ってイエーイみたいになってんの。でそのもう数年後にユタポン16歳になったら、もう最近のセアロガイおじさんはちょっと違うと思うっていう、そのユタポンが恩をあだで返してんだよ。セアロガイもそれに対して YouTube で反論って、聞いてるかユタポンって。最初ユタポンとセアロガイおじさんはものすごい仲が良かったの。だけど今はちょっと思想の違いでこうなんかちょっと仲違いしてるみたいなのが、これをリカとハレタに伝えたい。こういうことだぞって。ユタポンとセアロガイおじさん最初蜜月だったけど、今は思想の違いとかでこう変わってきちゃうと、気をつけろっていう、もっとわかりやすい例えが欲しい。夫婦じゃねえし、ちょっと政治思想が強すぎる二人とも。ちょっとどうする、田中角栄と竹下登るみたいなもん。竹下が最後まさか裏切るとはっていう、そんなバカなっていう。夫婦で例えろよ。それで言うとさ、ワイドショーにぎわしてた時ってさ、コアラ三原純子夫婦とかすごかったよな。ずーっとベタベタしてたじゃん。俺多分最近のさ、そのメディアでコアラさんの名前出したら久しぶりじゃない。コアラ三原純子すごかったよね。ベタベタしてて、で別れちゃってみたいな感じもあったでしょ。ああなっちゃうから。一寸先は闇だから、最近映画の八番出口っての見たんですよ。二宮さんがやってるさ、もともとゲームから映画になったみたいなさ、これが面白くって、で人によって意見分かれてるみたいなんだけど、俺は面白くってさ、でそこでまあ予告映像でも流されてんだけどさ、ある地下鉄にね、東京メトロ全面協力でさ、地下鉄のとこ入っちゃったら、8番出口をこう出ようとするんだけど、その主人公が、まあ、いろんな人生の迷いもあってっていう、その、まあ、なんていうのかな、比喩みたいな感じもあるんだけど、出られない、なかなかみたいな。で、そこに、壁のところにさ、地下鉄ですよ、貼ってあるのはさ、異変を見逃さないこと、異変があったら引き返すこと、異変がなければそのまま行くこと、みたいな感じでさ、8番出口から必ず出ることみたいな、え、なんか貼ってあるみたいな。で、なんかこう異変が起こったら引き返すみたいな、異変がこれないよな、ないよな、つって、ポスターがこれ貼ってある、ここが排出口でとか、なんかドアがあってとか、こう見てっていう。俺あれね、見ながら夫婦の話だなってちょっと思ったんですよ。なんか神さんに異変があって、あれちょっと怒ってると思ったら、スッと気がつくみたいな。だから俺だけだと思うんだけど、8番出口、出るか出ないかっていうのね、そこが難しいのがユータボンとセアラガヨイさんは出られなかったんですよ。異変にね、もういいよその名前、怒られたらもう厄介だろう、あの名前を。田中角栄、竹下昇は両方死んでるから OK だよ。コアラ三原純子も怖い、怖いぞー。国を挙げてやられんじゃないかなっていう。まあでもとにかく俺自分の日記とか毎日書いてるんですよ。毎日書いてる。で、大体まあその神さんと揉めた時とかも、妻に申し訳なかったみたいな。大体まあ俺が悪い時もあるからね。まあ仕事のことなんだけどね。大体喧嘩みたいなんで、申し訳ない、申し訳なかった。あ、本当にって。それ書くんですよ。赤裸々にね。で、俺はもう末っ子だから謝り慣れてるし。で、俺は、意外に相田光雄の言葉みたいなのを大事にしてて、相田光雄の言葉大事にしてるみたいなのってさ、なんかちょっと恥ずかしいことじゃない。なんとなくさ。だけど、なんだか知らないけど、他のことは全部忘れたんだけど、その言葉だけなんだか残ってるっていうのがあって、これちょっと正確な言葉じゃないんだけど、例えばその皿とかをね、ガーンってこう割れちゃうとき、硬いものと硬いものが、あっちこうガチンってなるから割れるんだと。どっちかが柔らかければ大丈夫みたいな、その言葉だけなんかわかんないけど、間三つの残ってて、俺なんかね、神さんとなんか常にこう、まあ、夫婦だからそれは喧嘩するときもあるんじゃない？ただ俺が柔らかく言おう、柔らかく言おうともしたら、この家庭は大丈夫だって、子供にも迷惑かかんないみたいな感じで、子供も可愛いし、妻のことも好いてるから、これは俺が柔らかい、スポンジのようであれ、スポンジのようであれって思うと、こう、うまくこう、壊れないで家庭が済むっていうのがあるんで、だからどっちかが柔らかければ。で、あるときね、神さんが言ってくれたんだよね。いつも先に謝ってくれてありがとう。これだよ、シーフジ、理想的なスポンジおじさん、ペラペラ喋るスポンジおじさん。で、俺前さ、なんか爆笑の太田さんにさ、なんか番組の中でさ、俺必ずさ、夫婦で喧嘩した時に自分から謝るようにしてるんですよ。自分が悪くないと思って持っていったら、太田さんが、当たり前だよバカっつって。そんなの当たり前だからっていう。俺はパソコン壊されてるからっていう。すごい硬いものでパソコンを壊されてるから。当たり前です、そんなことはっていう。あ、そんな強く言わなくても。しかもそれオンエアにならないっていう。普通の愚痴だよ、じゃあ。 まあでもおめでたいってことでね、二人とも本当に、あ、でもなんかね、リカもね、いいやつでね、芸筋もいいしね、あいつもね、本当に。で、晴田さんも落語好きで芸筋がいいんで、なんか、いい二人が夫婦になったなってことでね、ちょっと久々に祝福会ということで。まあですからね、今 X でね、みんなおめでとうみたいな風にね、リカのことも晴田さんのことも言ってくれてると思うんですけど、やっぱ一番はですね、これ芸人同士なんで、おのおの会やってると思うんですよ、講談会、落語会ね。そこに行ってあげるっていうのがね、一番の祝儀というかね、一番いいんじゃないかななんてこと思いますんで、ぜひ皆さん興味なかったって人も二人の言ってあげたら嬉しいと思います。一回 CM 行きましょうか。 CM です。
問わず語りの神田伯山。
今年も富士山を望む山中湖のほとりで心地よい音楽の風を感じてみませんか。藤巻亮太がオーガナイズする野外音楽フェス、 TBS ラジオ公演マウント藤巻2025、9月27日土曜日、山梨県山中湖交流プラザキララで開催。出演は吉井和也、菅氏香、スキマスイッチ、井ノ原快彦、阿部真央、ラッキーキリマンジャロ、藤巻亮太。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご覧ください。お問い合わせはサンライズプロモーション東京まで。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして。そうで、今七代目三遊亭円楽襲名披露興行が新宿末広亭でやってましてね。で、9月1日から10日、11日から20日が浅草演芸ホールで、12月に池袋どうもやるらしくってね。まあ、落語芸術協会の客員にもなられた円楽師匠ね。で、これがさ、もう俺も1日と3日行ってきたんですよ。新宿末広亭ゲストでね。で、工場つってさ、まあ、真ん中にこの新進口というかさ、主役のさ、七代目の円楽師匠が頭下げてて、でいつもだいたい工場って7、8人並んで、そのなんか主役であるですね、今回襲名された円楽師匠についていろいろ喋るみたいな、そういうようなのがコーナーみたいなあるわけですよ、大事な儀式としてね。でさ、8人ぐらいいつも並ぶんだけど、なんか落語芸術協会の理事が、まあなんか並びすぎじゃねえかみたいな、ちょっと減らそうぜみたいな感じになって、今回のその新円楽襲名からなんかちょっと減らそうってなって、だ8人だからさ、6人ぐらいでいいじゃん。4人になったんだよ。なんかさ、と思って。だから、竹丸師匠が芸術協会の後見人みたいな感じで、円楽師匠のずっとこう、襲名並んでて、で、今回ゲストで俺で、新円楽、さらにはお父さんの好楽師匠、笑点でおなじみの4人なのよ。で、俺さ、並んで口上を申し上げるんだけどさ、なんか、これ4人っていうのはね、なんか、新しい円楽師匠嫌われてるみたいじゃないですか、みたいな。で、笑いになってて現場受けたんだけど、それを渡辺姉久さんっていう落語研究家というかね、評論家の方がネットの記事に書いてくれたんですよ。ちゃんとか、いい感じで。だけどそれさ、活字になった時にさ、新元楽が嫌われてるみたいじゃないですか、かっこ笑いって書いてあったんだけど、活字で見ると、なんか妙に生々しくなっちゃって。現場受けてんだけど、あれっていう。で、俺そこで大変師匠の悪口も言ってたんだけど、それは姉久カットしてたんだよ。さすが姉久っていう。現場も受けてなかった。ただの悪口だった。別に好きなのになんか申し訳ない感じになっちゃって、あはは ーなんて思って。さあ、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
ご機嫌いかがですか？スノーマンの宮舘涼太です。宮舘涼太のロイヤルサロンでは、ロイヤルのさらなる高みを目指すため、メールのお悩み相談やイントロに乗せた曲紹介も頑張っています。日曜夕方6時、上達した宮舘を確かめに、ぜひ聞いてくださいね。
ダンス&ボーカルグループワイルドブルーがお届けするワブラジ。
てかワブって何の略？
ワ弟部じゃない？
絶対ちゃう。
ワークライフバランス、
バランスって言ってもって。
まさかワイルドブルーとか？
大正解。毎週木曜夜10時から1時間、あなたのそばにワブラジ。
聞いてね。
TBS ラジオ。
TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。